長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話。この番組は長野市薬剤師会がお送りします。
今月は在宅療養とお薬について、長野市薬剤師会医薬分業推進支援センター長野薬局の田中美優さんにお話を伺いします。田中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず在宅療養という言葉、よく耳にするんですけれども、薬とどういったように関わってるんでしょうか？
はい、在宅療養とは、病院や診療所に通うのが難しい患者さんが、ご自宅など住み慣れた環境でご家族や大切な方と共に過ごしながら、医療と介護サービスを受けることを意味します。2024年、長野県の人口に占める65歳以上の高齢者の割合が、過去最高を記録したと報告されました。今後も75歳以上の高齢者の割合は増加すると予想されます。厚生労働省のアンケート調査でも、国民の 60% 以上の方が自宅での療養を望んでおり、高齢化に伴う在宅療養のニーズが高まっています。高齢者となり介護が必要となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、地域が一体となり、医療や介護などの支援・サービスを提供する仕組みが作られています。薬剤師も地域のチームの一員として、在宅療養中の患者さんのサポートをさせていただいています。
在宅療養では薬剤師さんはどういったことをするんでしょうか？
通院が困難な方に、医師の処方箋に基づいて調剤したお薬を持参して、お薬の飲み方や効果、使用方法、保管方法などを分かりやすくご説明します。また緊急の場合にもお薬の用意をしてお届けしています。薬剤師がご自宅へ伺うことで、患者さんと直接関わり、生活の中でのお薬の効果や副作用を確認することができます。お薬に関して疑問に思うこと、不安に思うことなど、きめ細かくご相談をお受けします。
なるほど。患者さんからの相談でどういった内容が多いんでしょうか？
薬の種類が多くて管理できない、飲み忘れる、飲み込む力が弱く錠剤やカプセルが飲めない、薬を飲むと眠ってばかりいるなどの様々なご相談があります。
確かにその患者さんからすると、自分で解決するのは難しいですよね。では具体的にどのように解決するんでしょうか？
例えばお薬の飲み忘れや管理については、一方化といって錠剤やカプセルなどを1回ずつパックにして、それを服薬カレンダーやお薬箱に飲む薬と時間が確認できるようにセットします。飲み込みにくい場合は粉薬や液剤への変更を医師に提案したり、錠剤を潰したり溶かしたりするなどの工夫も行います。服用するお薬の数を減らすために、配合錠の提案や薬の数の調節などの提案もします。また残薬など医師に報告して整理をすることもできます。いつでも患者さんの状態に合わせて最善の方法を一緒に考えます。
多くの病院や医院にかかっている場合は、どこでどのお薬をもらったかわからなくなってしまうこともありますよね。
そうですね。お薬が多いと患者さんも、それを支えるご家族も大変だと思います。そんな時は薬剤師がお薬手帳などで確認して、同じ薬は出ていないか、飲み合わせは大丈夫かといったことを分かりやすくご説明します。また高齢になると、多くの医療機関から処方してもらったお薬を併用するケースが増えるため、ポリファーマシーが起こりやすくなると言われています。ポリファーマシーとは、たくさんのお薬が処方されることによって患者さんに不利益が生じる状況のことです。例えば飲み合わせによる副作用の発生や、飲み間違い、飲み忘れなど、患者さんの健康維持に関わる様々な問題を指しています。そしてこれは医療費にも大きく関係しています。
副作用なども防げますか？
はい、訪問前に飲み合わせなどを確認します。そして訪問した時は、お食事はいつも通り美味しく召し上がれているか、お通じの調子や夜は眠れているかどうか、自信が出ていないか、お薬による体調変化などをお聞きします。 そこで副作用と疑われる症状があった場合は、すぐに他職種と連携して患者さんに適した対処をします。また副作用の確認だけではなく、お薬が期待した効果を発揮しているかといった評価をするのも薬剤師の仕事の一つです。お薬と関係ないかもしれないと思うことでも相談していただくことで、より良い治療の助けになることもあります。
在宅患者訪問というのはどんな方が対象になるんですか？
通院が困難な方で、医師が治療上必要であると認めた方が対象となります。例えば一人暮らしの高齢の方や、ご夫婦でも老老介護で薬局までおいでいただくことが困難な方、認知症の方などです。また障害があってお薬を取りに来られない方や、在宅で療養しているお子さんのお薬の管理も訪問してお手伝いする場合もあります。しかし今日は都合があって薬局に行けないからお薬を届けてほしいといったご利用はできませんので、ご注意ください。
薬局に行くことができない患者さんは利用できるとありがたいですよね。では訪問してほしい場合はどうしたらいいでしょうか？
かかりつけ医やケアマネージャー、訪問看護師さんに相談したり、お住まいの近くの地域包括支援センターにご相談されるのもいいと思います。もちろんかかりつけ薬局への直接のご相談も大歓迎です。お薬の管理でお困りの方、どこに相談したらよいか迷われる方は、ぜひ薬局にご相談ください、はい、
この制度を利用するのに費用とか手続きは必要なんでしょうか？
個人のお宅か複数名以上入居している施設かによって費用が異なります。介護保険をお持ちの1割の負担の方は、おおむね1回518円で月4回まで訪問が可能です。医療保険では1回650円です。お薬の管理がうまくできるまでの期間だけご利用いただくといったこともできます。
在宅訪問で特に気をつけていることはありますか？
一番は患者さんが望む生活に向けて、ご本人やご家族がおっしゃる言葉に耳を傾け、共感し、お薬を通して今困っていることを改善できるように考えています。また体調の変化に気がつくことも重要ですので、ここ数日の明らかな変化がある場合には迷わずチームと連携を取っていきます。そしてもう一つ大事なこととして、ご本人を支えているご家族がお疲れになっていないかといった点にも配慮を心がけています。
在宅療養が増えていく時代に向けて、薬剤師さんの仕事はどのように広がっていくんでしょうか？
今後も高齢化がより一層加速すると言われています。2世代、3世代が同居していた時代と異なり、現在では核家族化が当たり前と言われる時代になっています。それにより患者さんや介護するご家族の負担もより一層増しています。患者さんや在宅療養を支えるそのご家族も、お互いが自分らしく生活できるよう、こういった地域の助けを活用してほしいと思います。薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導というシステムをご存知だった方も、初めて知ったという方も、お薬のことでお困りの方が周りにいらっしゃるようでしたら、お気軽にご相談ください。
はい、今日は在宅療養とお薬について田中美優さんに伺いました。田中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
長野市薬剤師会だより、知っておきたい薬の話、来月もお聞きください。